島絆づくり FM 放送。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 Cウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。
今日は郡山コミュニティ放送ココラジの久保田彩乃がお送りします。まずは県からのお知らせです。福島県からのお知らせ。子育て情報携帯メールサービスアイカル福島のお知らせです。子育てに役立つ情報を携帯電話にメールで配信するアイカル福島がスタートしました。会員登録をしていただきますと、毎週金曜日に福島県内の子育てイベント、遊び場情報、健康レシピ、未就園児対象の子育て支援施設情報、家庭教育・育児相談 Q&A などを携帯メールでお届けします。登録は無料です。ホームページアドレスは http://aikaru-fukushima.com/info/ です。 http://icul-fukushima.com/info/ です。続いては絆づくりインタビューです。今日は富岡町仮設診療所の伊坂明先生です。まずは仮設で診療を始めたきっかけを伺いました。
これはですね、ビッグパレットの避難所の救護所、その時にもやはり大所帯のところにはやはり医療施設が必要だということで、向こうも診療所化を随分進めたんですけれども、休業所でずっと来たわけですね。で、仮設のままができた時にやはりそこが大きな所帯であれば必ず医療福祉は必要になってきます。で、それを本当は仮設村を設計するにあたっては組み込んでいただかないといけない部門なんですね、医療福祉施設は。で、役場機能入って医療福祉が入って、そうすれば住民の方は安心して住めるということになると思いますね。それがなくて、ただ住居だけを作ってしまって、それでどうぞどうぞと言っても入る方はいないと思うんですね、心配で。で、ましてや高齢者の方が多いわけですから、足が不便だとかいろいろありますので、そういうことを考えた上でですね、やはりこう一人暮らしの方とかもたくさん入ってますから、孤独死とかいろいろ阪神淡路震災で孤独死が2500人も出たと、そういうことにならないように、あるいはあと急変したりして病気が重症化してしまわないように、そのためにはやっぱり診療所を入れて皆さんのあるいは健康状態を見守っていって、で完了するということが必要になってきますね。で、幸いビッグパレットでもいろいろそういう運動をした関係で死者は一人もその中で出なかったし、こちらの仮設に来てからもおかげさまで今のところ死人が出たことはないですね。で、この仮設村というのは非常にこの大事でしてね、いろいろこのコミュニケーションが取れない方もいるし、まあ、コミュニケーション取れる方は問題ないんですけども、まあ、こもってしまって、どうしてもこう介護度が上がっちゃうと、そういう方も出てきますね。そういう方々のことも考えて、でこう一軒一軒回っていただく巡回システムをですね、これ重要視しています。で、聖路加の看護チームがそういったボランティアで入っていただいて、一軒一軒回って、で、そういった重症化しないうちにいろいろリストアップをしてこちらに連れてきていただくて、で、必要な場合は病院に、必要な場合はあるいは介護施設と、そういうふうにこう振り分けて入れていくと、そういうことで健康管理をしております。
次に患者さんについて伺いました。
高齢者が多いのでやっぱり慢性疾患が多いですね。で、こちらは透析の方とかあんまりいませんが、 でも酸素吸入している方とかはね、在宅酸素の方とかもいますの で、そういう方々の、重症化しないような管理が非常に大事になってきますね。それと先ほどお話したように、やはりこう足がどうしても足腰の悪い方は出歩かないので介護度が上がってしまいます。そういう意味ではいろんなこのなんていうか、福祉施設とか、それから介護施設とか、そういったところもチームワークをこうよくですね、連携取りながら重症化しないようにしているようにしてますね。
最後に仮設の診療の現状とこれからについて聞いています。
もう富岡は誰も帰れませんし、今のところね、いつ帰れるとも見込みもついてませんしね、長期戦になると思いますね。でこの仮設は一応2年なんですけれども、これからいろいろこの町村会ですか、あちらの方では半公共的なというか、公営住宅、そういったあるいはサテライトの村とか、そういうものを今構想をいろいろ練っているようですが、こういう仮設は本当にもう2年ぐらいしか持たないと思いますよね。で長期にわたる5年10年のスパンで考えると、やっぱり公営住宅もしっかりしたものを作っていただかなければいけない。その公営住宅村、それができるときに同じ構想を持って、やはり医療福祉とかなんかも組み込んでいかなければいけないと。そうしないとやっぱり患者さんが出たときにちょっと不安というか心配になりますしね、住民の方は普段の健康管理にはやっぱり、僻地にそういうものを作った場合には出ていくのに大変ですよね。だそういう意味を考えると、やっぱりその比較的1000人以上の場合はですね、必ず診療所的なところを入れていただくということを私は主張してきて、今回ここ630棟ですね、で全部入ると千何百人というふうになります。で偏僻なところですから、半分ぐらいしか入ってないんですけど、でも半分入っても結構いろんな患者さんがたくさん来てますので、なんとか今のところね、それでやってますけど、とりあえずはここはね、ずっと診療で、仮設の方々の健康管理をしていく予定ですが、町の方針が決まらないとどうにもなりますよね。帰れるところ帰れないところ出てきますから。で私どものところは帰れなそうなところですよね。で、帰ったところもありますけど、河内村とか広野町はね、そちらの方はやっぱり重点的にね、いろいろ県で医療福祉の復興にかけて手をこういろいろ差し伸べてほしいんですけども、なかなかそこが来てないですよね。私らみたいに帰れないところはどうにもなりませんから、計画立てても無意味というかね、具体的なこう帰れるあれが出てくれば、その構想はできると思うんですけど。
大玉村にある仮設住宅で毎週木曜に診療を行う伊坂明先生、明るくユーモアのある語り口は患者さんに安心感を与えています。今日は郡山コミュニティ放送ココラジの久保田彩乃がお送りしました。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。